お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書3章16節から18節と4章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書3章の学びをしていますが、3章の16節。その時主を恐れる者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。主を恐れ主の御名を尊ぶ者たちのために主の前で記憶の書が記された。前回に続いてマギー博士は記憶の書または命の書に関して黙示録3章4節から5節を引用して次のように述べています。黙示録3章の4節から5節。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。神様がサルデスの教会に名前が命の書から取り去られる可能性があるかのように言われたとき、それは彼らの奉仕と関係があるのでなければならないと私は信じています。なぜなら神様がその箇所で話しておられるのは奉仕についてのことだからです。つまりここで語られている神様の評価は彼らが尽力した奉仕に関係しているということです。私たちクリスチャンは神様から成績表をもらいますが、一部の人たちはクリスチャン生活に落第するのではないかと思います。パウロはコリント人への書簡の中で私たちの働きは火によって試されるべきであると述べています。第一コリント人への手紙3章の11節から15節。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがその土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その火がそれを明らかにするのです。というのは、その火は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。ここで一つの質問が生まれます。それは次のようなものです。もしある人の働きが全部藁と麦の刈り株であって、それがすべて火で焼き尽くされてしまうなら、その人は救われるのでしょうか。パウロはこの質問に次のように答えています。救われます。その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。天国にはきっと焼け跡から逃げてきたような匂いのする人たちが大勢いるのではないでしょうか。言うならば、そのような人たちは燃えている中から引っ張り出された燃え差しなのです。 彼らはこの地上で神様のために何もしませんでした。そして彼らの成績表には何も書かれなかったのです。ここには主を恐れ、主の御名を尊ぶ者たちのために、主の前で記憶の書が記されたと書かれています。神様には物事を覚えておくための本は必要ではありません。なぜなら神様こそがコンピューターのような頭脳を持っておられるお方だからです。神様の頭の中にはすべてのことが記録されているのです。そして神様が記録されているのは私たちの働き、奉仕、神様への愛のことです。しかし救いは無料です。救いはあくまでも信仰によるのであって、決して働きによるのではないからです。しかしあなたが救われた後には、あなたの働きが考慮され始めます。そこからあなた自身の主に対する働きがとても重要になるのです。旧約聖書の他の箇所にも、神様の書という表現が使われていることがわかります。詩編56編の8節には次のように書かれています。あなたは私のさすらいを記しておられます。どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください。それはあなたの書にはないのでしょうか。詩編記者はあなたは私のさすらいを記しておられますと言います。主はいつでもあなたがどこにいるかを正確に知っておられます。もしかしたらあなたの隣人や教会の仲間やあなたの牧師は知らないかもしれません。でも神様は今あなたがどこにいて何を感じておられるかを正確に知っておられます。神様にとっては暗闇も光です。神様はこれまであなたがどこにいたか何をやってきたかすべてのことをご存知なのです。またここには、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいと書かれていますが、神様はあなたがこれまでに流した涙の量とその意味をすべて読み取り、そして記憶しておられます。これは涙の谷を通り過ぎる苦難に満ちた人生の中での何という大きな慰めでしょうか。もし今あなたが、ご自分の子供のことでとても悩み、涙を流しているなら、神様はあなたのその涙を一粒残らず、神様の皮袋の中に蓄えてくださいます。あなたが流した涙は、決して一粒も無駄にはならないのです。またもしかしたらあなたは今、とてもがっかりしているかもしれません。これまで熱心に神様に仕えてきたのに、兄弟姉妹たちに裏切られ、そのために泣いているかもしれません。でも神様は言われます。私はあなたの涙を一粒残らず私の皮袋に蓄えた。そして最後に詩編記者は次のように言います。それはあなたの書にはないのでしょうか。私たちの人生を記録している書を、神様は確かに持っておられます。それはおそらく神様が私たちのために見せてくださる何か映画のようなものではないかと思います。あなたは自分の人生を誕生から死まで見ることになるのです。すべてはそこに記録されているのです。それはあなたの牧師があなたの葬式の時に言うようなことではありません。あなたがどんなに素晴らしかったか、どんなに偉大な教会メンバーであったかというようなことではないのです。神様はただありのまま、あった通りにその映画をお見せになるのです。私は自分の記録映画は見たくはありませんが、でもおそらくいつの日にかそれを見なければならないのだと思います。マラキ書3章に戻りますが17節。彼らは私のものとなる。万軍の主は仰せられる。私がことを行う日に私の宝となる。人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。 神様はご自分の子供たちを清め、ご自分の宝石とされます。そして教会もその宝石の中に加えられるのです。真の教会は主がご自分のたっとい血潮によって買い取られた神様にとって高価な真珠なのです。しかし残念ながらイスラエルの国はこれまでこのような純粋な信仰を持つ者を尊重してきませんでした。ここには人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむと書かれていますが、これはこの時代にそこに存在することになる信者の残りの者たちのことを語っています。マラキ書3章の18節。あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。私たちはマラキが生きていた時代のように善と悪が曖昧な時代に生きています。むしろ悪いことが公然と認められ、正しいことがそしられるような終わりの時代でもあります。ところが神様が定められた日、つまりもう一度主が来られる裁きの日には、誰が本当の信者で、誰が見せかけの信者であるかがはっきりするのです。さて、マラキ書4章の学びに入りますが、ヘブル語の聖書にはマラキ書の4章というのはなく、この箇所はただ3章の終わりとなっています。4章には主の日と、その日の到来を告げる義の太陽である方の予告が書かれています。最初の節は大患難時代の鮮明な説明です。マラキ書4章の1節。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となる。来ようとしているその日は、彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。見よ、その日が来るとは、主の日のことです。かまどのように燃えながら、その日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は、藁となると書かれています。言い換えれば彼らは焼き尽くされるということです。黙示録の中には、たった一度の致命的な襲撃で、世界の人口の4分の1が死に絶えると書かれています。黙示録6章の8節。私は見た。見よ、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は、死といい、その後には、ハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1を剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられた。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられると書かれています。これは死が救われていない人たちのすべての終わりであり、死は救われていない人々の消滅であるという教理とは全く何の関係もありません。聖書はそのようなことを教えてはいません。聖書はその人物が失われていようと救われていようと、体は墓に入るのだと教えています。しかし全ての人の魂と霊とは永遠に朽ちることがなく、永遠へと入っていくのです。永遠に天国に行くか、あるいは永遠に地獄に行くかのどちらかです。この説では、救われていない人々は大患難時代に裁かれ、この地上の舞台から取り去られることを教えています。マラキ書4章の2節。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。旧約聖書の義の太陽であるお方は、新約聖書の輝く明けの明星と同じお方です。でもキリストは、新約聖書の中では一度も義の太陽とは呼ばれてはいません。 また旧約聖書では一度も輝く明けの明星とは呼ばれていません。その理由を理解するためにこの説を後でもっと詳しく見ていきます。マラキ書4章の3節、あなた方はまた悪者どもを踏みつける、彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。主がご自分の御国を設立するためにこの地上に来られるとき、悪者どもは確かに完全に裁かれ、その悪がすべて制せられます。主は彼らを陶器師の器のかけらのように粉々に砕かれるのです。これが聖書の権威に満ちた表現です。マラキ書4章の4節、あなた方は私のしもべ、モーセの律法を記憶せよ。それはホレブで、イスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。マラキによるこの予言の後、イスラエルは天国がプツッと放送をやめてしまうように、神様からの予言がなくなってしまう時期に入っていきます。これ以降、神様は400年の間、予言者を送られることはありません。しかしその400年後、もう一人のゼカリア、またはザカリアが現れます。御使いガブリエルが現れて、バプテスマのヨハネの誕生を告知するとき、彼は宮で奉仕をしていることになります。そのようにして400年の沈黙が破られるのです。それまではイスラエルは、モーセの律法を覚えているべきでした。それが彼らが神様から命じられた生き方であり、それが彼らに対する神様の御言葉になります。つまり彼らは、モーセの律法の体制のもとにあったのです。マラキ書4章の5節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に遣わす。黙示録には、終わりの時代に現れるべき二人の証人のことが語られています。黙示録11章の3節から12節、それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある二本のオリーブの木、また二つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは予言をしている期間は、雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を血に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。そして彼らが証しを得ると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が三日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし三日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。私は二人目の証人が誰だかはわかりませんが、一人はエリアであるとほとんど確信しています。正統派ユダヤ人の家庭の杉越の祭りの時には、誰も座ることのない椅子がテーブルに置かれます。それは来たるべきエリアのための席なのです。バプテスマのヨハネが現れた時、ユダヤ人たちは彼がエリアだと思いました。 でもバプテスマのヨハネはどのような意味においてもエリアではありませんでした。聖書には確かに彼がエリアであってもよかったのですが、そうではなかったと書かれています。それが重要なことです。もしキリストがその時にご自分の御国を設立しておられたとしたら、その時にはヨハネはエリアだったのです。なぜそのようなことが可能なのでしょうか。私にはわかりません。なぜなら実際にはそのようにならなかったからです。それは私たちには答えのない不確定な質問です。マラキ書4章5節には、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わすと書かれています。バプテスマのヨハネは、この預言の成就ではありませんでした。なぜなら彼は、メシア、すなわち、この世の救い主が来られることを宣言していたからです。ヨハネはヨハネ1章の29節で、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。これは主の大いなる恐ろしい日が来ることを宣言するのとは少し違います。マラキ書4章の6節。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。旧約聖書の最後の文章には、呪いという言葉が書かれています。アダムとエバがエデンの園にいて、神様に背いたとき、この地上と人類に呪いがやってきました。その時に神様は、地は呪われ、その呪いは彼らの上にとどまると言われました。呪いの原因は罪でした。そしてその呪いは、主がこの地上に再臨されるまでは取り除かれることはありません。この呪いは今も人類全体の上にあります。それは毎日の新聞記事を見れば一目瞭然です。もしあなたが野菜でも花でもあなたが育てようとしている何かを食い尽くすところのあらゆる種類の害虫もいない場所に住んでおられるなら、あなたはもう千年王国に引っ越したに違いありません。そしてもしあなたが何の罪もないコミュニティに住んでおられんなら、あなたはすでに千年王国に引っ越したと言わざるを得ません。でも私たちが今日周りを見回してみますと、罪の呪いが人類の上にもこの地上にもあることを理解できるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主の記憶の書その2というテーマで、マラキ書3章16節から18節と4章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。